本日8月の16日タイムマシン部生放送開始でございます。8月の16日ということは皆様の大好きなお盆が本日でおしまいでございます。まあね、世の中は帰省ラッシュっていうんですか、まあどんどんこの東京に戻ってきているわけですけど、私たちの大好きなご先祖様たちもどんどん天国に今帰ってるわけですよ。だから大体何、もう今日から帰ってんのかな、みんなね、おじいちゃんおばあちゃんたちは今日の朝ぐらいに帰り始めて、まだまだ混んでるでしょう。おそらくだって帰省ラッシュっつったって高速道路はほら自動車でパンパンになるでしょ。お盆だってそうで、あの向こうだってそうで、向こうの方々だってその天国への階段みたいのがあるわけじゃん。レッドゼッペリンよろしく、ステアトゥーヘブンみたいなとこにみんな今並んでこう歩いて帰ってってるんでしょ。もうパンパンですよ、順番待ちですよ。ついこの間エスカレーターできたらしいけどね。まあ、階段だとみんな帰るの苦労するって言ってたから、うん、で来年ぐらいにはエレベーターもできるんじゃないかって言われてるんだけどね、うん、それでもパンパン。だいたいね、16日にご先祖様たちみんな天国に帰ってってね、だいたいみんなが帰り終わるのが9月の終わりぐらいって言ってたからね、だいたい1ヶ月ぐらい丸々1ヶ月間ぐらいはこっちに並ばなきゃいけないらしいから、それしょうがないよね。サンズの川のあのフェリーもさ、サンズの川をね渡ってるあのフェリーもだいたい1日にまあね、まあ多くてだいたい5便ぐらいしか出てないんだけど、お盆の時期はやっぱ15分に1便ぐらいちゃんと出るらしい。で屋台とかもちゃんと並んでそうあの現世のお土産とかもね、ちゃんとそこで一回あの入らなきゃいけないから、あのほら管轄みたいななんかあるじゃん、なんか検査するみたいなあるから、ちゃんとまあそんなもうお盆が終わっちゃいますよ。あのさ、肝試しやったことある？肝試し。俺やったことないんだけど、肝試し。肝試しってさ、今相当難しいんじゃない？あのなんつうの？あれちょっと待ってね。今放送のトラブルが今バックアップが今取れてない。ちょっと待って。こっちはまあ録画してるから大丈夫か。頼むよエディカサルク、本当に。肝試しの話をしたいの、肝試し。もういいよ、じゃあ肝試しの話なんかもう入れないよ。もうこっからどうやってラジオの放送入るっつんだよ、お前よ。もう普通の、本当にごく普通のトラブルの音声が今入っちゃったじゃんかよ。なんでバックアップ、あ、もうそうか、AD 笠原さんはうちのラジオをポッドキャストに載せたくない的なやつですか。僕の喋りなんかそのバックアップに取る意味はないという、そういうことを笠原くんは僕に言いたいわけだ。あ、わざとだ。わざとそのバックアップを取らないことによって白井さんが、もう、ありえないぐらい素のテンションにラジオ中になっちゃうっていうのを笠原さん流したい。あの、今ツイッターでもありえないよという。ありえないという声が今たくさん聞こえてますがね。もう大丈夫かな？大丈夫かな？もうひどいよ。もう無理だよ、肝試しの話なんて。昨日さ、NHK でさ、夜中百物語がやってた。百物語皆さんご存知ですか？ろうそくを100本立てて、で怖い話をこう一人ずつやってって、怖い話1個するたんびにろうそくを振って1本消して、100本消した時になんか怖いことが起きる、なんか幽霊っぽいやつらが出てくるっていう、まあなんか都市伝説というか昔からある、まあそういう話でございますけどさ、あのちょっと思ったのが、幽霊の立場になって考えてみたとしてさ、100本消えた瞬間に出る怖さって相当あるんじゃない？相当、違う、幽霊側としてだよ。幽霊側として、100本ろうそく消すってことは、100個話をしなきゃいけないわけでしょ。100個話を。ってことはさ、大体普通に考えて、まあ3、4時間かかるじゃん。大の大人が集まってやったとして、まあ何十人かでやったとして。で、そこまでの期待ってすげえわけだよ。だって、100個の間に、お前それどんだけ持ってんだよみたいな怖い話とかするわけじゃん。俺ら幽霊そこまでやらねえよみたいな怖い話とかも盛りだくさんで100個入れてくるわけでしょ？ね。で、みんなの期待がもうピークに達するわけだよ。80個目ぐらいから。だからだいたい、まあ、50個目ぐらいが一番緩やかな感じでみんな喋ってんのに、80個目ぐらいからもう泣き出す女の子とか出てくるわけじゃん。で、90個目ぐらいから、おい、やべえ、あと10個で終わっちゃうじゃん。あと10個でもう100個のロスク全部消えちゃうじゃん。やべえ、これ絶対やべえよみたいな空気になってきてるわけじゃん。俺がもし幽霊だとしたら、おいおいおいおいおいおいと、 おいおいおいおいと、さっきから随分とそのなんか首だけ浮いてるとか首だけ浮いてる系の幽霊とかなんかそのいろいろ皆さんおっしゃってますけど、そのなんか呪いのテープで、呪いのビデオテープでなんか誰かが死ぬとかなんかおっしゃってますけど、私そんな力ございませんけど、やばいよ、ついに95個まで来ちゃって、あと5個だよね、やばくない、これ逃げるなら今のうちで、逃げるなら今のうちで、おっとおっと、おっとっと、これ皆さん的には相当すごいことが起きると思ってます？これ僕が普通に酔って出てくるわけにはいきませんよね。っていう時の幽霊の緊張ちょっと考えてあげた方がいいよね。98個目ぐらいとかもう幽霊的にはもう油汗でしょ。だらだらで。ああもう何にも、なんか用意してくればよかった血のりとか。俺割とその、割と普通に結構ちゃんといけたから俺、そんなになんか血とかついてねえんだよ俺。これ、しかも白装束ってベタだなこれ。これベタだな、99個来ちゃったよ、あと1個かよ。なんで俺今日ここ来ちゃったんだろう。もうやめようね、100個目話すのやめよう、絶対やばいよ。絶対誰か連れて帰れちゃう。連れてけねえんだよ、俺の権限じゃ。俺の権限じゃ、そっちの世界とか連れて、あ、やる、あ、100個目。100個目始まったよ、おい、100個目始まって。でもこれ、俺がいなくなったら、これ100個目終わっても何にも出ないって空気になるんだろう。じゃあ出るしかない、出るしかない。ろうそく消えちゃった。はい、どうも幽霊です。どうも100個皆さんご苦労様でしたね。皆さんが100個を怖い話をしてくださったということで、今日来たわけでございますけど、あまり怖くないみたいな空気を考えてあげなきゃダメだよね。あとさ、98個しか消してないところで盛り上がってたらどうする？途中で要は100本ろうそく並んでてね、途中で何かしらトラブルがあってだよね、あの最初のまあ、どっかでみんなが気づいてないうちに2本ぐらい消えてるのよ。でそんなさ、みんなちゃんと数えて多分やらないじゃん、百物語って。ろうそく最初に100本立ててそこに火つけて全部消えたら100個の怖い話してるってことに絶対しちゃうじゃん。なんかそんな一人カウントとかしてないじゃん。だから多分2本ぐらい途中でなんかのミスで消えちゃっててもね、成立しちゃうわけじゃん。全部消えた時に100本消えちゃったよとかなるわけじゃん。だけど幽霊側としては、ちげえよー、儀式的にあと2本必要なんだよ。その全部消えねえと俺出れねえんだよ。ねえ、何も出ないよね、何も出ないよね、100個消えたよね、100本消えた。いやこれね、幽霊も絶対なんか俺たちを見てるんだよ。まだ電気つけない方がいい、電気つけない方がいい、こういう時はじっとしといた方がいいから。すいません皆さん、あと2本どなたか2本気づいていただけませんがね、1時間ぐらいそれで待機する羽目ね。あと逆パターンもあるよ。なんかその準備するやつがちょっとバカで102本ぐらい置いちゃって、あれ俺数えてたの分かんなくね、ちょっと多めに入れときゃいいんじゃねえの、多めに立てとけばなんか大丈夫でしょうって102本ぐらい立てちゃった時の100本目の幽霊ね。あーうわー、今100本目、あ、皆さんだからと98個になってますけど、あの100本目なんですよ今の。あーだんだん体がこう見えてきちゃってる。あーまずい、あーまだ透明でいなきゃいけないのに、あー出てきちゃった、あー出てきちゃった、白装束出てきちゃった、あーやばい、あーあちらの女の子は私のこと気づいてらっしゃるみたいで、そうなんです、あの皆さんだからと98本なんですけど、一応僕カウントしてると今の100本目もう皆さん話してるんですよね。その今話してるの101個目なんです。あーもう今だいぶ見えてますよね。あー蛍光灯誰か消していただけた、すいませんみたいな状態になる可能性もあるよね。でそこをちゃんと考えてやってあげた方がいい。今ねゲイビマンがいいこと言ってる。何個目あたりにトイレ行っとこうかって悩むだろうなって、幽霊側も。これ今ツイートでゲイビマンいいこと言った。あと今ツイッターとかみんなのツイートがまあ見れるんですけど、ポッドキャストを聞いてる方に説明しておくと、相当難しくない？この俺がトイレ行ってる、なんで幽霊でトイレって、俺がトイレ行ってる間に100本目消えて、もうなんか部屋の中だと怖いよ見たくなってる状態で入ってけねえし、これは難しいわーってなるよね。百物語って昨日そのなんか NHK でやってた百物語はなんか普通の怖い話ってよりは古典のね怖い話、うん、あの昔から江戸時代から伝わっている怖い話をこうまあ役者さんとかがこう朗読で読んでくっていうやつだったので、まあ僕結構見てたんだけど、普通にまあ面白い、なんていうのかな、まあ朗読物として面白いっていう感じで、正直怖いかって聞かれるとそんな怖くない。でも何が怖くないか、これ原因がちゃんと僕あると思う。それは あまりにも昔の話すぎていまいち感情移入ができないの。だから怖い話ってのはね、結構その自分の身近なところで起きるから怖いわけじゃんね。俺の先輩の友達の兄貴の彼女のいとこの職場の後輩がよく行く銭湯の番頭さんから聞いたんだけど、だともう俺とは関係ねえなってなるじゃん。そこまで行っちゃうと、俺の先輩の友達が教えてくれたんだけど、だとなんかその先輩経由でうちにも来んじゃねえのってなるけど、先輩の友達の兄貴の彼女のいとこの友達の弟のよく行く銭湯の番頭さんが昔好きだった女の子が憧れていたアイドルをアイドルのファンの人がよく行くコンビニエンスストアに来る犬の飼い主さんが言ってたんだけど、だともう何一つ僕とは接点がないからその怖い話は大丈夫だなってなるじゃん。そういうもんなんですよ、怖い話。だってそうでしょ、なんかさ、例えばさ、なんていうの、高速、高速道路のなんとか線じゃないか、普通の国道なんとか線でタクシーに乗ると必ず後ろ席に女の人が出るとか言うと、ああ、そこの国道俺よく通るわ、とかなるけど、普通にガラパゴス諸島の深夜1時ぐらいの森の奥に潜んでいるリクガメの上に女の人が立ってるんだって言われても、大丈夫だなってなるじゃん。結局その身近にあるものにこそ怖さがあるわけですよね。だからリングっていう映画が結構流行ったじゃないですか。すごい大ブームになったじゃないですか。あれも結局身近にあるものから幽霊が出てくるって怖さだったわけじゃんね。ビデオテープとテレビというものから怖いものが出てくるから怖かった。今ビデオテープって言われても VHS って言われてもこう、いやうちこの間捨てましたからっていうVHS もう見ないからなって。だから貞子的にも相当悩んねんだよ。あれ条件がさ、リング見たことない人ごめんなさいね、その呪いのビデオテープってのがあって、それを見ると1週間後になんか死んじゃうと、貞子っていうお化けが呪いに来て死んじゃう。で助かるにはどうすればいいんですか貞子さんって言ったら、あ、まあそれなんかダビングしてなんつうか他の友達に見せてくれれば私的にも OK だから、だからダビングしてみんないろんな人に私の呪いのテープ見してっていうことが劇中でわかるわけですよ。で主人公たちはなんとかしてダビングしていろんな人に見させようとかするわけじゃない。だけど VHS かVHS 持ってるやついたけな、一人暮らしで結構多いんだよな、もう VHS のビデオテープ持ってねえっていう。難しいなこれ。貞子さんこれ最初の条件厳しくないですか。で貞子的にも相当悩んで、でもブルーレイだとねちょっと私のその肌の感じとか出ちゃうし、 DVD とかコピー大変っしょみんな、ダビングとか。え、じゃあ動画ファイルにする？呪いの動画ファイルにしとく？それだったらダビング簡単じゃね？コピーすればいいんじゃね？で、それインターネット経由でなんか YouTube とかアップしてもらえれば私的にも全然 OK だから。それダビングって形にするから。ごめん、じゃあ呪いの条件変えるわ、マジ。ビデオなし、VHS ちょっといろいろ大変だと思うし、で、なんかそのディスク系もちょっとダビング難しいから、動画ファイルで、で、7日間以内に YouTube かニコ動の方でアップしていただければ、私的にもその呪い的なやつは全然 OK なんで、で、呪いの動画ファイルの方が短いで怖いじゃん。なんか勝手に開いちゃいそうじゃん。ね。あれですよ、あと、お化けって言ったら、ほら、番長皿屋敷だってる？ほら、おきくの。おきくちゃんっていう女の子がいたんです昔ね。でそのご主人様の皿を割っちゃってこらーっつって幽霊になっちゃって皿数えるっていう、まあそういう、まあ、今だいぶザクザクザクと今ザクザクザクと話しましたけど、まあ夜な夜なおきくちゃんがこう出てきて井戸から吸って出てきて、もう皿が1枚2枚3枚4枚5枚6枚なら8、9、10ってわけでございますって、こうで最後まで聞いちゃうとこう大変なことが起こるよっていう、あの有名なおきくちゃんも言うてももうさ昔の方じゃないですか。もう江戸時代の方とかそれぐらいの方な幽霊だといまいち俺たちも実感がないわけで、その皿買えばいいじゃんとか思っちゃうじゃんね。いやだってそういくらそのご主人様が大事にしてた皿って言ったって皿なんてそこら辺で売ってんだから大丈夫だよって思っちゃうじゃん。だからおきくの皿もあの山崎の春のパン祭りでもらえるあのミッフィーの皿とかにしとけば、あああれは大変だと、あれうちの母ちゃん取るのすげえ大変だと思う。なんかしかもご主人様昔の方なんでしょ、江戸時代の方なんでしょ、ってことはやっぱりご飯がメインじゃない、ご飯食ね、ご飯食がメインなのに、 拙者も山崎パンの春のパン祭りのあのミッフィンの皿が欲しいでござる。今日から我が家は全てパンにするでござるっつって、なんかあのパンをみんなで食って、それでやったあのシール、ピンク色のシール集めてハガキで貼ってね、10枚ミッフィーの皿用意したやつを割ったとなると、あーなんかそれはすげえまずい、すげえ身近な話な感じがするじゃん。短すぎてだね。ミッフィーが怖い要素に入らない、まあ、ミッフィーで合ってるよね。で多分ね、そのお化けたち側もいろいろこれから考えていかなきゃいけない。肝試しとかも、だから俺が言いたいのはさ、今の子供たちをビビらせるのって相当難しいよね。お、ちょっと今途切れたという、大丈夫かな、大丈夫かな、お、ちょっとごめん続けよう、うん、大丈夫だと思う。あのさ、肝試しをビビらせすぎても子供たちがなんていうの、ほら怪我しちゃったりとかさ、なんか転んじゃってすりむいただけでさ、もう大変だけど、今のお母さん方はそんなお化けたちより怖いお母さん方いっぱいいるわけだから、もうその危ないなの行かせないだろうなるわけじゃん。だけどさ、緩めで怖がらせようとしてもさ、今の子供たちは散々バイオハザードとかやってるわけじゃん。もうちょっとどんだけモルースかみたいなサイレンとかやってるわけじゃん、ゲームの。噛んだりしないから、噛んだりしないし、特に襲わない、ちょっと出て脅かすだけなのに、ああそういう冷たい目しますよね今の子供は。かといってこう血のりつけたやりすぎたところでこうね、あの怒られるわけじゃん、もうやめる、じゃあ肝試しやめる。でもそのお盆で天国に帰れるその1ヶ月間ぐらいはこっちで一応怖いことやんなきゃいけないって契約になってますからみたいな。だからね、みんなね、これからちょっとそういうことを考えてね、怪談話とかしてあげてほしい。百物語はちゃんと数えてやってほしいね。数えてちゃんとやってあげないと、その当番で来た幽霊の子がすごい苦労するからっていうところで、大丈夫。ガザル君ちょっとほんといい加減にしてね。もう頼むよ。そのバックアップを取れてないとかね。ちょ、ありえないですからね。というわけで参りましょう。音楽大丈夫ですか？いきますよ。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。今音楽が鳴ってる時間、すっげーローテンションのお怒りっていう、お前ほんといい加減にしろよみたいな、笠原くんが初めて一切ニコニコしないトーンの、すいません本当にすいませんっていう、あのもうこのこうどんだけ二人はテンパったかみたいのがね、今のあの謝りのトーンを逆に流しとけばよかったんじゃないかと思っておりますけど、夏休みいかがお過ごしでしょうか。目の前でゲラゲラ笑ってんな、ちなみにエディカサハル君でございます。もう夏休みもあと2週間ですよね、ちびっこちゃんたち、あと14日間とか15日間で君たちが永遠に続くと思っていた、フォーエバーに続くと思っていたサマーバケーションが全部終わるわけです。思い出してごらん、カブトムシ、カブトムシ通ってないじゃないでしょう。7月の最後の週にタケちゃんと取りに行ったカブトムシ、僕行ってないじゃない、おじさん知ってるよ、どこ行った、忘れたじゃないでしょう、下駄箱の下ねえ、取った最初の3日間は僕が頑張って世話するっつったあのカブトムシ、忘れたじゃないでしょう。今見てきなさい、夕ご飯食べたでしょ、寝る前に見てきなさい、どうなっちゃってるか。そっちの君、守君はあのザリガニどうした、うん、取りに行ってない、取りに行ってないってことはね、おじさん知ってるよね、ザリガニ取りに行ったよね、8月の最初の週にね、僕が世話するって最初の3日間頑張って、どこ置いた、覚えてない、 おじさん知ってるんだ、下駄箱の下ね、マモル君も見ていってごらんね、どうなっちゃってるか。まあ、誰しもが経験しているね、誰しもが経験している、もうあのザリガニとカブトムシ界にとっては夏休みっつったら本当にみんな気をつけてね、自分の身は自分で守ってね、あのついてっちゃダメだからね、あいつら最初の3日間は永遠の友達だよとか言うけど、大体みんなね下駄箱の下あたりでね一生終えることになるから、みんな気をつけてね。今もうあのこのほらあのタイマー新聞ってのは名誉小学生が聞いてくれてますから、小学校低学年に向けて送ってますから、今全員顔が青ざめてなぜかお母さん今日から僕さ自分の部屋から外出ていいみたいななんで下駄箱行かないの、下駄箱嫌なのみたいな なお母さん方ね、なんかね、このお子さんが急に下駄箱寄りつかなくなったらね、なんかありますよ。なんか下駄箱の下になんかありますんでね、ぜひぜひ見てください。さあ、夏休みがもうちょっとってございますよ、本当にね。僕最近ね、忙しいんですよ。なんというか、いろいろと忙しいんですよ。まあ、普段まあバイトをやっておりまして、それにバンドもやっておりまして、ダンスもやっておりまして、ラジオもやってるわけでございます。なかなかこう、なんていうの、何にもしない日みたいのがないのね。もう 何一つこう何にもぼーっとしてる日がない。それを何にもしない日ってのが最後いつだろう、3月とか、今年の3月ぐらいから何かしらこうバイトが休みの日も、まあどっか出かけたりとか、バンドの練習があったりとか、ご飯食べたりとか、寝たりとか、起きたりとか、座ったりとか、息をしたりとか、息を吐いたりとか、いろいろ考え事をしたりしなかったりとか、何もしない日がないわけ。何もしない日だよ。だから止まってるこいつ時間がっていう。だいたいまあね、息はね、吸ったり吐いたりしてますから、その時点で僕の中だとなんかしてるってことに なってますから、まあ、とにかくね、その本当にこう何もしない日っていうのが結構なくて、で特にこの昼間の時間何もせずに空いてるってことがほとんどない、まあ、夜の時間は割とこう空いてるんだけど、日中何もしないっていうのが全然こうなかったんだけど、先週の金曜日久しぶりに午前中だけそのバンドの今やってるバンド あのカスタネッツっていうね、75人でカスタネット、そうそう、75人でカスタネットを不規則なリズムで叩き続けるっていう、そうするとなんか気持ち悪い音が重なって重なって、なぜかグランドピアノの音に聞こえるっていう不思議なバンドをやってますから、まあそのバンド練習が大体あって、で12時から6時までの6時間が空いてるっていう状態になってる。それが僕の中では結構珍しいのよ、6時間もその日中空いてるっていうのは。でどうしようかなと、どうしよう、まあ、なんかたまにはこう一人でのんびり一人遊びでもしますかと、まあ、一人人生ゲームでもいいし、一人ウノでもいいし、まあ基本に立ち返って一人じゃんけんでもいいし、一人じゃんけん 100戦勝負でもいいし、いいんだけど、まあ、せっかくだからちょっと出かけようかなと。なんかなかなか最近この半年間ぐらいどっかさ、なんか遊びに行くってこともなかったから、なんかまあたまにはどっか遊びに行こうかなとか思うわけですよ。で、まあせっかくね6時間もあるから、こう近場で遊ぶのもなんですよ。まあ普段だったらこうちょっと時間空いたら近場フラットね、まあロサンゼルスとかね、まあパリとかね、そういう近場で済ませちゃうんだけど、ちょっと今日はなんか遠くに行きたいなって、もう飽きたから、もうロスもパリも、もういいかげん、もうちょっと、もうだからファミリーマートより近いぐらいの感覚だからさ、俺の中だとロスとパリはね、せっかく日中いい天気の日に6時間空いてんだから、これは山手線に乗ってちょっと遠くでも行こうかな。お前の Google マップどうなってんだよって、お前の世界地図は、世界地図は途中で時空が歪んでんのかよ。空間が思いっきり湾曲して自分地出て5分ぐらいにロスに入って、そこ抜けてファミリーマートからの山手線かよみたいな、どうなってんだよって話だけど、まあちょっとブラブラしようかなと思った。結構それがもう本当僕にとっては相当珍しいというか久しぶりなのよ。本当に半年間ぶりぐらいにそのぶらり旅みたいな、まあそぶらり途中下車ですよ、ぶらり途中下車で、普段はもうさ、そんなぶらり途中下車なんてできその余裕ないじゃない、今の日本生きてると。なかなかぶらり途中下車をや、おやおや、やったことあるね。大体あの、お腹痛い、ああこれまずいな、あと4駅か10分か、でも最終電車だよね、最終電車だけど、あと10分これ持つ、これ、いやどっち降りる今、いやでもこれだって歩くのきつい、いやでもこれ持たないだろう、我慢しとこうか、いや降りようの途中下車じゃん。それか、まあ、やっぱ最終電車だもんね。我慢しよう。ね、大体その5分後に、はぁ、5分前に降りときゃよかった。5分前に降りときゃ、こんな形の途中下車にはなんなかったんだよ。あ、大丈夫ですよ。皆さん、乗客の皆さん、はい、僕が降りるんで、この一周騒ぎはすぐ収まります。の途中下車じゃん。途中下車って大体その2択でしょ。それかまあな、今私のお尻触ったでしょ、ちょっと次の駅降りなさいよの途中下車でしょ、大体。なかなかぶらりで、あとは、あもうなんか今日学校行っかな。 今日はその学校で学ぶ勉強じゃなくて、そのだから一人でいろんなところを見て、そのいろんなものを得ようっていう、そういう日だよねの途中下車ぐらいじゃない。ぶらりってなかなかないじゃない。ぶらりってここよさげだの、ここちょっと降りてみようって降りるっていうのはなかなかないじゃん。それをちょっとね、なんかまあたまにやってみようかな、6時間あったらなんかあるだ、なんか面白いことあるだろうと思って、今週喋り終わんのか、ここここまでで30分喋って喋り終わんのかでさ、まあ、山手線乗ったわけで昼の12時ぐらいで、結構まあ夏休みだから車内も混んでいて、まあいい天気でございますよ。でまあね、あの窓を流れる景色なんかこう見て、ああいいですなと、休日のんきで、あまあもうちょっとね、僕が降りたいと思ったところでも降りていいわけだから、で降りた場所が上野つーとこですよ。まあ保険をかけたよね俺ん中でだいぶ保険をかけたよね。お前それ本当にブラリかと、ブラリ審議委員会からかなり言われましたよ。白井さん降りた場所これ上野になってますけど、これは本当にブラリブラリから来てます？もちろんブラリブラリから、うん、ブラッとその上野いい街だなと思って、ですね、ちょっと上野はこちらとしてでもブラリの許可降りてないんですよね。ブラリって、例えば田畑とかそこら辺になってくるわけなんですけど、上野っていうと割と目的地になるんですよ。これギリギリその西日暮里でギリギリブラリじゃないかって言われてるんですけど、これ上野となりますと、白井さん最初から上野行くつもりだったんじゃないですか。いやいや、ブラリですね、これ今回ブラリポイントの方はちょっと入らない形にっていう審議はあったよ、だいぶまあだいぶだいぶだいぶかけたよね、だいぶ保険はかけたっていうところで、まあ上野に着いたってところで、そろそろ音やべえんじゃねえのっていうところでございまして、今週も最後まで聞いてください。でまあさ、上野着いたわけだ。まあさ、上野なんてしょっちゅう行ってるわけだよ。で大体僕はさ、上野行ったら歩いて秋葉原まで行って、秋葉原のヨドバシカメラをブラーっと一周見て、なんか旅した気分になって、お茶の水から丸の内線に乗って池袋に帰るっていうのが俺のロンリーな、このロンリーウルフの旅じゃん。でまあちょっとそのルートになりそうだったんだよ俺の中で。なんか今日朝からバンド練習して疲れたし、もういいか、秋葉原まで歩いて帰ろうかなと思ったんだけど、さすがにそれはどうなんだと、せっかく空いた6時間をいつも通りの展開に使うのはちょっと問題があるんじゃないっていうところで、マジでちょっと遠くに行こうかなと思ったわけで、最近あんまり行ってなかった浅草にちょっと行こう。浅草だったらさ、結構いろいろこう遊ぶところとか見るところとかもあるし、なんか俺もそんなまだ見つけてないスポット、素敵スポットみたいなのがあるかもしんないじゃん。だから上野からも近いから、あの電車乗って浅草まで行ったわけで、浅草の駅降りたらもう人がすごいわけよ。もう駅からめちゃくちゃ人いんのね、夏休みのこのお盆の時期の浅草って。多分あれロックフェスティバル的な浅草ロックフェスティバル的なことが、まあ浅草ロックフェスティバルも、座をつけるとこ間違えると、完全にストリップのフェスティバルになるけどね。浅草ロックザフェスティバルになると、かなり意味合いは変わってくるけど、まああんだけ若い子が集まってんだから、なんかロックフェスティバル的なことやってんでしょ。もう駅からすっごい人がいてさ。で、まあなんか、人がいっぱいいるってことはなんか楽しいものがあるんだろうと思って、駅出て、最初に目に入ったのが、みんな知ってるかな、日高屋。っていう高級中華職人がいっぱいいる、中華職人ってなんだよ、中華料理屋さんの日高屋ですよ。日高屋がもう並んでんのね。日高屋が並んでる姿は僕にとっては結構カルチャーショックだったんだけど、日高屋でも外に結構人が並ぶぐらい、やっぱりこの時期の浅草って。日高屋を悪く言ってんじゃないんだよ、日高屋僕よく行きますから。日高屋ってまあまあの味するじゃん。これはこれね、これ日高屋のはまあまあの味するじゃんっていうのは、日高屋の社長公認だからね。俺これガッチリマンデーっていうテレビで見たの。日高屋の社長が出てきて、うちの味はまあまあの味ですって言ってて、すげえ美味しいもんは毎日食わねえっていう信念なんだ。いいのかな、見てる方がドキドキしたけどね。みんなそこだいぶごまかしごまかしで、日高屋について喋ってんのに、社長がズバッと、うちまあまあすからっていう。日高屋ぐらいでもさ、もう日高屋ぐらいでもってあれなんだけど、まあ混んでるわけで、やっぱりみんなあれが見たいんだよ、なんつうの、サンダーゲートですよ、ライトニングアーチですよ、雷門ですよ。雷門をみんな見たいわけだよ。もう雷門の周りにうじゃうじゃ人がたかってるわけだよね。なんか あの雷門触ってピリピリするとか言いたいわけでしょ。雷門の正式名称は風雷神門って言うんだって。俺初めて知ったんだけど、あれさ、雷門の中にさ、なんかおじさんが二人いるじゃん。大きい門があって、提灯がブランって垂れ下がってて、あれ誰か忘れてっちゃったのか分かんないけど、誰かの親切でね、夜暗くなるから、この辺りは。この辺り街灯もないし、うちのね、ちょっと主人がね、あの、みんなが暗くて大変だろうつってね、提灯作ってきてくれたのつって、またでかいですね、この提灯つって、提灯つけて、で、なんか横二人におっさんが立ってるじゃん。あの、体中に泥塗ってそのまま固まって、立ってる。あれが、何、向かって右側が風神なんでしょ、で左側が雷神様になるわけじゃない。だからさ、あの二人は対等なわけでしょ。なんかわかんないけど、どういう役割なのか俺もいまいち知らないけど、まあなんか風を起こしたり雷を起こしたりするわけじゃん。と俺たちにとって身近なのは風神様のはずじゃね。今日ちょっと風強いねは言うけど、雷すごいねはあんま言わないじゃん。ってことは風神様の方がこう俺たち的な人気出ていいのに雷門なんだね。そこがだいぶその風神様もやっぱ納得いってない。ちょっとこっそり聞いたんで風神様に、これ風雷神門なんですよね正式名称はっつったら、うんまあね、うん、ちょ、あんま話しかけないね。あんま話しちゃいけないってことになってるから、あんま話しかけない。悔しくないんですか、あなたは。あなたは自分の名前が入らないことに悔しくないんですか。雷門って言われてんですよ。ほら今外国人雷門つってましたよ。あなたの名前一切、それはね、もう50年ぐらい前に自分の中で決着ついてるから。ああ、いろいろあるんだ、いろいろあるんだみたいな。でまあさ、あの、まあ、僕はあえてだから風雷神門って言いますよ。風雷神門を入ると中見せっつ、まあ、でっかいこう通りがあるわけですよ。なんていうの、こう両脇に屋台みたいのがこうね、お土産屋さんとか、屋台とはちょっと違うけど、お土産屋さんみたいなものがバーッと連なってさ、なんていうの、奥のそのなんていうの、お寺、浅草の浅草寺までずらーっとこう続くわけですよ。で僕はね、ちっちゃい頃から、浅草よく行ってたんですよ。僕にも一応おじいちゃんがいまして、僕も突然変異的にこう出てきたわけじゃなくて、僕のね、おじいちゃんっていう方が、まあ、昔いまして、今はちょっと住所がだいぶ遠いところになっちゃった方なんですけど、この間帰ってきてましたけど、今日あたりに戻ってると思うんですけど、うちのおじいちゃんが、すげえ浅草好きなのよ。ものすごい好きだったのよ。ちっちゃい頃だからしょっちゅうこう連れてかれたわけ。なんかおじいちゃんち遊びに行くと、大体なんか寮どっか行くかっていうと、まあ、伊東洋かどうか浅草に連れてかれるっていう、どっちかだったぐらい浅草はまあ行ったんだけど、俺浅草の思い出で一個、これは俺の記憶ミスかな、俺のメモリーがなんかまずいことを起こしたのかなって思い出が一個だけあってね。それが何かっていうと、おじいちゃんはすっごいグルメだったの。もうその自分で料理もいっぱい作るし、まあその自分でちゃんと市場みたいなとこ行ってさ、ちゃんとその魚とかもさ、な新鮮なやつをさ、も仕入れてくるぐらい、料理も好きでグルメな人だったから、やっぱ浅草とか行くとそこら辺のファミレスとかじゃなくて、なんかおじいちゃん行きつけの料亭まで行かないけど、その老舗の定食屋さんみたいなとことか連れてってくれるわけで、うちのお兄ちゃんは、まあ、兄貴がいるんですよ、僕にも一応。なんでそんな含んだような言い方をするん。一応、血縁関係ではね、兄になるやつがいるんですよ。まあ、兄なんて呼んだことはありませんけどね、みたいな。割と兄ちゃんの話してんじゃねえか。兄貴は、味が相当、なんつうの、わかる人だったから、そのちっちゃい幼稚園ぐらいの時からおじいちゃんが食べてるその定食とかも喜んで食べるんだけど、俺とかさ、もう、常に鼻水垂らしてるぐらいバカだったから、わかんねえんだよ、その味の良さなんて。で、ある定食屋に入って、で、まあ、なんかその魚みたいのをこう食べんだけど、俺的にはラーメンが食べたくてしょうがないわけね。俺的にはこの魚を焼いたものより、中国で生まれた麺類が食べたい。中国で生まれた麺類をこっちに持ってきて、いつでも、どこでも食べれるように日清が開発した、発泡スチロールの形に、ね、乾燥した麺を入れて、お湯を入れて蓋をして3分で出来上がる、あれが食いてえって、俺の中ですごいあるわけ、幼稚園の俺は。おじいちゃんがもうニコニコしながら、美味しいだろう、りょうつたむ、つってるんだけど、じいちゃん、どこでも食える非常食にもなる、浅間山荘で一躍有名になった、あれが俺は食いてんだよ、っていうのがあって。で、おじいちゃんに、カップラーメンが食べたい。って言ったら、カップラーメンが食べたいって言ったら、ありえないじゃん、そんな料亭の中でカップラーメン食べたいんで、おじいちゃんも、いや、ここでカップラーメンはないよって言ったら、 もう老舗の定食屋のおかみさんが来て、そのお孫さんが言ってるならつってカップラーメンを買ってきてくれて、カップラーメンを出してくれたって記憶があるの俺の中で。でもこれってさ、多分ありえないよね今の世の中とかでさ。普通どんなに常連でもさ、店の中でカップラーメン食ってるガキがいるってさ、ありえないじゃん。でも俺の記憶だと確かにそれがあって、すげえ優しいおかみさんだなと。でこれはでも俺のどっかの記憶が間違えてる説もあるんだけど、でその記憶を確かめる前におじいちゃんはそのサンズの川を渡っちゃったっていう、そういうそういう話。もうコーナーやれんのか今週って。こっから超長えのに今週は全然喋りきってねえ。俺浅草いた話全然してねえじゃんかよ。でさ、そのまあそんな思い出とか思い出してさ、浅草行ったらそんなことあったなとか思い出して、まあでもそれでも1年とか2年ぶりぐらいだったから浅草行くので、あ、いつもいつ行ってもこうあの人気ある街だなと思いながら中店歩いてたのよ。したらこうお土産屋さんがこう両隣にいっぱいあるわけで、まあなんつうの、なんていうの、そのおまんじゅうとかさ、いろんなキーホルダーとかさ、いろんなものが売ってるんだけど、時々さガチのおもちゃ売ってない？あのなんていうの、気軽に買えるおもちゃじゃないやつよ。気軽に買えるそのなんていうの、剣の形したおもちゃとかさ、車のおもちゃじゃなくて本気のやつよ。あの子供たちが本気で欲しいやつ。仮面ライダーの変身ベルトとかさ、あのなんとかレンジャーの、今何レンジャーかわかんねえな、あの今何、あの掃除戦隊クリーンマンとかわかんないな、そう掃除の世界で繰り広げられる戦いみたいな。クリーンマンはすごいよ、悪役に向かってこのゴミ野郎って言うからね。間違っちゃないんだよ。クリーマーの敵役はみんなそのあれだから、暗黒集団ダストみたいな連中だから、チリアクタ集団ダストだから、最初の戦いの前にこのゴミ野郎どもってクリーマン側が言う。なんとか戦隊とかがさ、最後合体するじゃん、ロボットが、ロボット呼んで合体するじゃん、あのロボットとか売ってるのね。ガチの本当に誕生日に欲しいやつが普通のお土産屋さんの中とかで時々売られてるのよ。であれは誰が買うのかな、あれ誰買うかな。だってさ、値段が明らかにもう違うわけじゃん。そのなんていうの、キーホルダーとか500円とかだけど、あの仮面ライダーのベルトとか、まあ、なんとかレンジャーのロボットとかって7、8000円とかするわけじゃん。子供的にも相当頼みづらいわけじゃん。子供って結構ね、いろんなとこ見てるからね。これはちょっと、まあ今日は浅草おじいちゃんと一緒に来てるから、これなんかゲットできんなと、なんか物的なものでゲットできる。でおじいちゃんもだいぶさっきから僕にね、こうなんか欲しいもんあるかいって言ってくれてるから、これキーホルダーの1個や2個はゲットできるけど、さすがにお前これ7000円はこの取引失敗すんだろみたいな。相当甘々のじいちゃんじゃないとさ、甘いじいちゃんじゃないとさ、体中に蜂蜜を塗りたくったじいちゃんじゃないとさ、相当もう熟したじいちゃんじゃないと、熟熟の熟熟にもうその売れてるじいちゃんじゃないと、スイーティーなじいちゃんじゃないと、女子高生に大人気のおじいちゃんじゃないとね、サーティワンアイスクリームの次におじいちゃんぐらいの甘々のおじいちゃんだったらね、あの欲しいの買えるよっつって7000円のそのロボットとか買ってくれるかもしんないけど、普通ありえないじゃん、あれ、あの買ってくれるなんて。で絶対さ、そのお母さんとか途中に入るじゃん、絶対甘々、おじいちゃんが甘々モードになって、おじいちゃんが急に蜂蜜を体中に塗り始めて、今日はね、りょうおじいちゃん甘々だからね、今日はもう今日のおじいちゃんの糖度はすごいよ、糖度すごいから、もうりょうが本当に欲しいものを買ってあげるからねっつっても、大体お母さん、辛口のお母さんが入って、おじいちゃんの糖類を何パーセントかカットするじゃん、ノンシュガーにしようとするじゃん。だから多分あれさ、買う子いないよね、あの本物のおもちゃ。浅草のああいう通りで買ってもらえるもんだって、俺が小さい頃からそういうのって結構あったんだよ。俺がちっちゃい頃から浅草のそういうお土産屋さんとか行くと、俺はでもそういうの分かってるから、うちの母ちゃんが絶対そんなの許さないし、でうちのおじいちゃんそこまで甘々じゃなかったから、いくらなんでもここでこのロボットのお茶欲しいっつっても OK は出ない。でしかもなんかさ、そこでさ調子こいてさ、やだやだこのロボットじゃなきゃやだって言ったらさ、その母ちゃんブチギレでさ、完全におじいちゃんの糖類を完全にカットして、ちょっと苦味のあるビターなじいちゃんにするパターンもあるじゃん。そんななんかもうだだこねになったら帰るぞみたいな、いやビターじいちゃん出ちゃったよみたいになる可能性あるから、子供も分かってて、まあいけてこの1500円ぐらいのやつかなみたいなトーンで頼むじゃん子供って。あれ多分ずっと売れ残んじゃねえのかなっていう、あれを買ったことあるって人いんのかな。 あそこの甘々じいちゃんに頼んであれを買ったこと、もう浅草に行った話が全然終わんないよ。こっからがすっごい長いのに、もうちょっと喋っていい、浅草に行った話。だってここまだ全然プロローグだよ。笠原くんがね、もう笠原くんがそのバックアップのミスをしたせいですよ。もうちょっとだけ喋らせて。でさ、浅草でそういうの見てて、その懐かしいわけだよ。中店のそのお土産屋さんのね、そのおもちゃとか見て、ああそういえば俺昔ここ通、ここおじいちゃんとよく通ったなとか、結構覚えてんのね、その自分がよく行ってた場所とか。ああ俺なんかここのお土産屋さんでおもちゃ買ってもらった記憶かすかにあるなみたいなとこ見て、ああいいなと思いながら歩いてたんだけど、なんていうの、せっかくさ、まあ浅草6時間来て普通にまあ浅草寺見て帰るのもまあそれはいいですよ。まあ僕も2年ぶりぐらいだったから、まあそれはそれで普通に楽しめますよ。でまあこういう浅草やっぱいいとこでしたって話せるのはいいんだけど、ちょっとね、まあ一ポッドキャスターとして、ラジオ D デーとして、それどうなのかと、それだけの話をするのはどうなのかなと思うわけで、僕としても。でちょっとなんかそのまんまだと別に普通に浅草行けばいいだけの話になっちゃうから、ちょっとこうみんながまあ普段行かないようなところに行ってこそのラジオ DJ だろうと思うわけ。かといって俺は別に浅草のことそんな詳、そこまで詳しいわけじゃないから、どうしようかな、ガイドブックでも買おうかなと思ったんだけど、ちょうど俺の友達に浅草生まれ浅草出身っていう見事なやつがいるわけですよ。見事なチャッキチャキの、チャッキチャキの江戸っ子がいるわけですよ。浅草の小さな巨人一平っていうやつが僕の友達に、まあタイムマシン部で一回話題に出てきたことがあるやつなんだけど、僕のもう8年来の友達で、そいつがまあ浅草のことはまあ詳しいわけよ。ちっちゃい頃から浅草、もう浅草にねずっと生まれ育ってるから。で一平ちゃんは常日頃から俺が浅草行ったとか言うと、ダメだよ白井さん、そんな浅草行って浅草寺とか行っちゃ、あれはだって別にあれは本当にその東京以外の人とかがこう見に行くようなものなんだよ。あれはって東京に住んでたら いつでも行けるじゃん、浅草寺なんて。浅草はもっとこうみんなが知らない面白いとこいっぱいあるから、浅草もし来たらさ、あの俺に電話してくれ、俺ガイドするからって、すごい強気なのね浅草に関しては。でそれをこう思い出して、一平ちゃんに電話して、あの一平今俺浅草にいるんだけど、ちょっとお前ガイドに来いと。したら今僕は千葉にいると。で分かった、千葉にいるのは分かったから浅草に来いと。そういうんじゃなくて、今千葉でちょっとそのお盆だから親戚がなんか千葉の方にも親戚がいるんだって。でそっちの方に顔を出さなきゃいけないから今ちょっと浅草には行けないの。いやまあいいからいいから、もうそういうのいいから一回置いといて、だから浅草来て俺をガイドしろって。でその押し問答やって、いやだから行けるわけないでしょ白井さんっていうのを何回か繰り返して、一平ちゃんにじゃあ分かった来なくていいから、一平中での浅草来たら絶対ここ行けっていうスポット俺にだけ教えてくれ。でそれを俺はラジオで紹介する。一平中のもう浅草で生まれ育ったね、一平だから分かる浅草の秘密スポットを俺に教えてくれって言ったら、一平が急に黙っちゃうわけね。そのラジオで紹介するってのが浅草、あの一平的には相当ネックだみたいで、そのなんていうの、プレッシャーかかってんだよ。ここで変に面白くないとこ紹介したら俺はまだいいけど浅草の名誉が傷つくんじゃねえのぐらい一平の中で多分なってんだよ。それぐらいなってんだよ。で一平がすごい考え込んじゃって、ザ浅草、ここぞ浅草、それラジオで喋んの、ちょっと参ったなみたいな感じになって、いやもういい、何でもいいから、とにかくさ普通は行かないようなところで面白いとこないのかって言ったら、あ一個ね、一個すごいとこある、あのね一個めちゃくちゃ人気あるんだけど、その普通の人はなかなか行けない、あとある人たちにだけすごく人気がある、一部の人たちにものすごく人気のある浅草スポットがある。それがね、あのね、今戸神社っていう、今戸神社っていうとこは最近すごい人気が出てる。お神社面白そうじゃない、それ何、どういう神社なの。あのね、そこはね、沖田総司終焉の地って、沖田総司が最後でそこで亡くなったとか、まあ、終焉というか、まあ、終わりの地、沖田総司が最後にたどり着いた場所なのね。あと、あのほら、白井さんの猫好きじゃない、招き猫発祥の地って言われてる。その二つの要素で、今その今戸神社がものすごい流行ってんだと、神社の中では。あのね、日によっちゃ行列ができてるよ、白井さん。だけど、なかなか普通のガイドブックとかじゃ紹介されてないとこだから、ここはね、白井さんにはもうぴったりだと思う。本当にぴったりの神社だから行ってみた方がいいと思って。で、いっぺんに言われたわけですよ。 ね、で僕も知らないわけ、その今戸神社っていうので、僕は別に新選組が好きなんてのは一回も話したことないし、まあ、実際新選組はほとんど分かんないですから、沖田総司って言ってもなんかすっげえ剣が強い人っていうすっげえ剣が強い、あのね、なんかあのルローニケンシンでそれっぽい感じの人は出てきたような記憶がおぼろげにあるぐらい、すっごいなんていうの、かっこいい人っていうイメージがあったの。その人がいなくなって、ね、最後にたどり着いたっていうのは、俺そんな食いつかねえだろって。じゃあ果たして招き猫発祥の地だけで俺がそんな食いつくと一平は思ってんのかな。でも一平はもうすごいの、そのなんていうの、おひらめいた瞬間もうここしかないみたいなテンションで、いや本当に今戸神社やばいから、今戸神社は行っとけば絶対白井さんをね楽しんでくれると思うっていうところでコーナーやっとけっていう今戸神社の話を来週したいんだけど、来週バーベキューなんだよね、うん、どうしようかこれここまで喋っといて、この今戸神社行ってからの話がすげえ長えのよ。もうたまにどっか行くとこういうことになるんだよ。でもせっかく生で聞いてくださってる方がいるから、今戸神社はちょっと置いとこう。今戸神社の話をまたちょっと置いといて、先にコーナーやって、今戸神社の話を来週する、バーベキュー差し置いて、バーベキューの話と小林カムイ選手の話を差し置いて、差し置いて今戸神社がどんな場所だったかって話を、もうね今戸神社の話がしたくてしょうがないんだけど、放送時間がねあと15分、もうねタイムキーパー笠原さん、最初らへんの幽霊の話とかいらなかったんじゃないの、もう本当に。あ、ちょっと考えよう、そのコーナーやらなきゃやっぱダメだよ。コーナーせっかくねたくさん送ってくれてるんだからね、もう申し訳ないです。コーナーいきますよ。さあコーナーいきましょう。まずエロ短歌でございます。さあ皆さんにエッチな短歌送ってもらうコーナーでございます。ラジオネームララさん、夢の中乱れて叫び果て尽くす、相手の顔は夢に見ぬまま。まあ、お決まりのあのやっちゃってっけど誰かわかんねえパターンのね。いやもうなんかラナさんの中の定番シリーズぐらいになってきてるこのやっちゃってっけど誰かわかんねえ、やっちゃってっけど誰かわかんねえ系の夢の中でもやっちゃってっけど、陰夢だけどね、陰夢だけど誰かわかんねえっていう、まああるあるあるあるあるのか本当にいいね。さあ次参りましょう。ラジオネームパピコさん、猛暑日に私以外の平熱は鬱陶しいが嬉しくもあり。これ普通にまああの可愛らしいですよね。このまあ平熱っていうあたりがこう僕的には結構普通に可愛いといういいなっていう。でここら辺までです、綺麗なのが。あのだいたいあのね一個ぐらいね、こうちゃんとねあのちょっと綺麗めのも入れとかないとね、ただのあの iTunes に引っかかる可能性があるから。これいいよね、普通に平熱、平熱って表現だけど俺は結構気に入っちゃったわけでございますよ。さあ次参りましょう。ラジオネームチャーマン、好きな子がエッチの話をベラベラと、飲み会帰りの罪悪感。これ僕ねすっごいわかんの。あのさ、なんつうの、自分の好きな女の子が飲み会に来てて、その彼氏とのそのまあ夜の話を、営みの話とかを結構ベラベラ喋る人いるじゃん普通に。でその時は普通に聞いてんだよ、聞いてて面白がったりとか、あうわそんなことしてんだ顔に似合わずみたいな思うんだけど、帰り道すっげえ落ち込まない帰り道なんかさ、本当はそれって聞いて、俺それ聞いていろんな気持ちになるだろうなっていうのがこれすげえわかんだよね。罪悪感なんだよね、自己嫌悪じゃないと思うんだよ。なんかすいません、その好きな大義とかを知っちゃってすいませんみたいなすっげえこの罪悪感をわかるなっていうところでございますよ。続いてラジオネームマクオ、きっといる僕の妹、きっといるいつか会えるさ12人。もうこれさ、まあこれはまあ俗に言う妹萌えの方ですからね、妹萌えの方なんでしょう、マクオさんって方は。12人の妹、
自分の血のつながった12人の妹がもしいたらさ、自分の両親がどんだけ頑張ったんだって方でまず入るじゃん。しかもそんなに自分のさ遺伝子と近いわけだよ。だから自分に似た女の子が12人いてもさ、何にもならないよね。これね、妄想が走りすぎてるパターンね。これはね、あの設定がもうね行き過ぎてるよね。義理
の妹だと思った。
あ、義理の妹12人。
そういうアニメがあるからさ。
あ、そういうアニメがあるんだ。
そうそうそう。
12人も妹いて何が嬉しいの。そんな妹って大量生産されていいもんじゃないでしょ。ちょっとエロ単価はここら辺にしようかな。エロ単価がね、最近だいぶね、ばらけてきてるんでね、もうちょっと、もう、まあでもね、エロ単価ちょっと長く続けたいから、もうちょっと様子を見ましょう。まだいけるね。あと10分くらいいけるね。じゃあ続いてのコーナー、人見知らん。このコーナーは、まあ、皆さん人見知りが多いというわけでございましてね、そういう方々が、まあ、飲み会に行ったりとか、なんかのパーティー行ったりした時に、どういう風に乗り切っていくかっていうのを紹介していくコーナーでございます。ラジオネーム、シリキさん。技の名前、N2 爆弾、10日。この技は、N2 爆弾を持って、自ら輪に入って場の空気を壊すという最終兵器である。例えば飲み会の席で自己紹介になった場合に発動。そして僕の名前は〇〇〇〇です、趣味は盗撮で、特技は鼻笑いです、的なことを言い、場の空気を一気に静かにするという伝説の技である。それに相手は二次会に来てほしくないと思わせるぐらいにうざキャラ KY のやつを作り、二次会のカラオケに参加して高橋ジョージのロードを全部歌い切るという、周りも巻き込んでもう二度と飲み会に誘われなくなって2回2回目以降の飲み会ではすんなり帰れるという状態になる。この姿を見て人は N2 爆弾を持ったまま首都に突っ込んだ綾波霊のようだと言い、それからこの技は N2 爆弾10日と言われるようになった。なおその後のショック、異常な疲れは言うまでもない。使うときは考えよう。間違えても活動限界を越して暴走してしまわないようにしよう。これも人見知りの技を超えてね。
超えてんね。
これも人間関係を壊すだけの技だよね。人見知りの技じゃないよ、もうこれ。人見知りの技の基本条件として、相手と仲良くなるための技だからね。もう場の空気を壊してる時点で、もう人見知りでも何でもないよ。人見知らんもう一通。ラジオネーム、まだ反抗期。人見知らんだっつってんのに、スタンド名って書いてあるよ。スタンド名、ライヤーライヤー。技の紹介。異性に優しくされた時に、勘違いするな、お前が好きだから優しくしたわけじゃないと耳元で囁いてくれるスタンド。コンビニの店員さんや話したことのないクラスメートなど、人見知りが声をかけられないような相手に対して無駄な恋心を抱かせないようにする能力を持っている。主に人見知りのチェリー男子がいつの間にか身につけている近距離自動型のスタンドだ。基本的には無害なスタンドだが、繰り返し使い続けてライヤーライヤーアクト2に進化してしまうようなら注意が必要だ。というのもライヤーライヤーアクト2では異性が本当は何を思っているのかが聞こえてくるようになってくるからだ。コンビニでレシートを丁寧に渡してくれたあの子が、うわ油っぽいて気持ち悪っと思っているのが聞こえてきたり、ずっと笑顔で対応してくれた歯医者さんの受付のお姉さんが、もっとはっきり喋りなさいよ気持ち悪いと聞こえてきたりするようになる。あくまでそういう風に思っていると思うだけなので、実際にはそんなことはない、ないと思いたい。人の言葉が本格的に信じられなくなるようならお医者さんに行った方がいいっていう。まあでもね、重要だよ。この勘違いし、人見知りほどね、相当勘違いしやすいですからね。これは僕のこと好きだから、お姉さんは優しくしてくれてんじゃない。これは、時給のためだ。時給アップのためにお姉さんはこの笑顔を僕に向けてるんだ。本音じゃ気持ち悪いって、本音は嘔吐寸前だと。胃液が大体この喉仏のあたりまで来てるに違いないってこと。被害妄想じゃ、人見知りの技かこれ。人見知らん、そろそろ考えようかな。人見知らんもほとんど、もうね、まだ反抗期さんだけになってきたから、まだ反抗期さんだけが送ってきてくれるような、まあ今週シリキさんが送ってきてくれたけどね、ほぼ一人のためだけのコーナーになりつつあるからね、まあもうちょっと様子を見てね、そろそろコーナーもね、やっぱりね、いっぱいやるとなると大変だなってのが分かってきたんでね、ちょっと絞っていこうかなと思ってるところで、新コーナーをなんと、リスナーの方が 提案してくれましたよ。ラジオネームしりきさん、また同じ方です。ラジオネームしりきさん、新コーナー提案、ポケットモンスター灰色がなくなったので、またまた新コーナーの提案です。白井さんとAD& ミキサーの笠原さんはもう一つのラジオ4畳半スクリーマーでお悩み相談的なやつをやっていますよね。そんな感じでこんなコーナーはどうでしょう。マイク&ボブ&ジョニー&マイケルのお悩み相談コーナーです。これはユーストリーム配信ができなかった時に即興でやったマイクとボブの会話的なやつを改良しコーナー化したものです。例えばこんな感じです。僕はエヴァンゲリオンが好きなんですけど、綾波レイとアスカとミサトさんのどれが好きなのか自分でも分かりません。どうしたらいいですか。それと白井さんが個人的に好きな人はどれですか的なメールが来るとします。そしたら白井さんと笠原さんがボブとマイクとジョニーとマイケルになって質問に答えていくというコーナーです。ぜひ使ってみてください。もうこれねちょっと面白いかなっていう、お悩み相談的なことをやるのはちょっとね俺も考えてたんで、ごめんね、これポッドキャストで聞いてる方は意味が分かんないと思うけど、僕とカザルくんがユーストリームでね、トニーです、どうもトニーです、目の前に座ってるのがマイクです。
皆さんこんばんは、マイクです。
僕たちがこれから来週からみんなのお悩みをどんどんどんどん紹介していく。
僕がボブっていうのはよろしくお願いします。
俺がケビンって言うんだぜっていう、まあなんていうのまあ吹き替えごっこですよね。吹き替えごっこでやってたコーナーがあったんですよ。それをそのままタイムマシンに持ってこようっていうね、やってみようかな。一回ちょっとやってみて、やけどしそうだったらやめよう。その匂いだいぶするよね。てかこれ稽古しないと無理だよ俺たち。お悩み相談的なのちょっとやってみたかったから、まあちょっとマイク&ボブ&ジョニー&マイケルが無理だったら普通のお悩み相談ちょっと何回かやってみようかな、うん、というわけでございまして、まだ大丈夫かな、普通のお便りがもう一通来てるんでちょっと読んどこうかな。ラジオネームダンコン、白井さんと違って生まれた時からミュージックな才能に満ち溢れていた足の自慢話を少しお聞きください。まあちょっと先週僕がねどんだけ音楽に才能がなかったかっていう話をちょっとまあ僕が先週したわけ、小学校の時合奏会で、まあ700人ぐらいの全校生徒がリコーダーとハーモニカで演奏してるところを僕はカスタネット一人で挑むっていう、まあカスタネット一人っていう大役を先生に任されるっていう、それがどういう意味なのか大人になって分かったと、うん、君は空気だよっていうことを先生に言いたかったって話をした、それに対してダンゴンが送ってきてくれました。時は元禄12年、タランタン、はっ、幼稚園の父兄参観に我がひまわり組は演奏会を開くことになったんだよ。当時の足は構成員の末端末端、触れるものみんな傷つけるただのチンピラだったんだ。だからお上があれ、あ、お上があれやこれや振り割っていく、じゃが、まあ、楽器2の一番遠くで見ていたわけだ。いやあの頃は若かった、ああ若かった。そしたら国家権力の即、まあここではほぼさんとしときましょう、そのほぼさんがニコニコ近づいてきて言うんだ、ダンコン君は木琴でいいね、本当は祭りの花大太鼓をボンボン打ち鳴らしたかったんだが、シャイでニヒルで戦隊ものソーセージに目がないヤングだったあの当時の足には反論の余地はなかったんだな。で演奏会当日、あ、練習はどうしたって、ねえよ。60人ばっかしのお父さんお母さんの前で空を見ながら叩いてるふりをしたんだよ、させられたんだよ、ポンポンポンってね、音がしないようにね。今思い返すとそうなんだよって思うんだ。ドレミファソラシドも知らないチンピラ演じに、ほぼさんが時間を、あ、ほぼさんが割く時間も労力もなかったんだよ。仕方なかったんだ。だけど思い知ったんだな。俺はあの時からからしいマリオネットだったんだってね。まあ、木琴をできるわけがないんだよ。幼稚園で。幼稚園児で。そこを気づかなきゃダメなんだよ。ね。それを気づかないで、あ、俺は木琴という特殊な位置に置いてもらったんだ、つってね。ポンポンポンポンやれるわけがない。で、大人になって気づくね。あ、そういうことかと。あ、そう、あ、俺空気にいろっていうことね。これさ、なんかさ、 そういうポジションの楽器を誰か作るべきだよね。なんていうの、あの、この楽器は弾かないことに意味があるんですみたいな楽器を世界のどっかのミュージシャンが、偉いミュージシャンが言ってくれたら、みんなそこにたかれるじゃん。ね、これは、こちらの吉良くん、これは横に立ってるだけで絵になるっていう、そういうための楽器なのみたいな。音を奏でることが全てじゃないわっていう風にしてくれないと、ある程度大人になって、ああ、そういうことが、俺、あ、なるほど、だから俺木琴だったのねっていう、この悲しい気持ちにさせるから、これ結構こういう思い出みんな多いんじゃない？多分ね、俺も俺もって人多そうでございますけど、さあ、そういうわけでコーナーなんとか、今週読めましたが、ちょっとね、ひがみランドもね、ちょっとね、だいぶね、メールの内容が偏ってきちゃいましてね、そろそろ一回ね、コーナーの方を整理しようかなと。まあ、勢い乗ってだいぶコーナーをガンガンガンガン増やしたんですけど、それをそれでこう全部やれるわけもないというね。で、週替わりでやってもいいんだけど、まあ、それはそれでちょっとなっていう自分の中でありまして、そろそろこう増えすぎたコーナーを整理してこうかっていうんで、今週みたいにね、俺がバカみたいにフリートークをするとね、バカみたいにフリートークしてまだ半分喋ってねってありえねえだろっていうね。うちも2時間の番組だったらね、配分的にちょうどいいんだけどね、考えなきゃいけませんよっていうところで、まあ、エロ単語はずっと続けとこうって思っております。他のコーナーは、とりあえず、人見知らんと、エロ短歌と、今週からじゃああれをやっていきましょうか。そのお悩み相談。お悩み相談かなり危ない匂いするけど。一回やってみよう。一回ちょっといいんで、やってほしいって声があるから、お悩み相談一回と、ひがみランドもちょっともうちょっと様子を見て、やりますんで、あとそう、ちゃんと言っとかなきゃいけない。明日。明日の、だから8月の17日の18時半から19時半になんと F1 レーサーの小林カムイ選手が我がタイムマシン部に来てくれる。その生放送を18時半から19時半にやります。同じこのユーストリームのチャンネルでやります。そして、なんと小林カムイ選手からどうすれば F1 が盛り上がるかっていうのを聞きたいと、そういう話が今来てるんです。だからみんなにも、まあみんななんかね、まだ F1 を知らない方が多いでしょ、まだ興味を持ったことがないっていう方からも、どうすればみんなこういう風にすれば俺も F1 見るのになっていうのが、なんかアイデアがあったら送ってきてほしい。で、これをまあ今からちょっとメールでなんとか募集して、明日ね、紹介できたらいいなっていうのと、明日ちょっとね、その生放送の環境が、電波が入るかがちょっとまだね、ギリギリまでわからないから、そのツイッターでみんなから募集できるかもちょっとわからない状態なんですが、どうすれば F1 が盛り上がるかっていう、皆さんのブレインの皆さんの、皆さんのブレインを使ってアイデア欲しいなというところでございまして、もう一個、なんで今回小林カムイ選手がタイムマシン部に来てくれるか、そこを説明しなきゃいけない。なぜ世界的 F1 ドライバーの小林カムイ選手がタイムマシン部にわざわざゲストに来てくれるか。これ、この一週間でいろんな方からどうしてなんだと。あ、白井さん、あれですか、ドラゴンボール使いました。ドラゴンボール使ったんでしょう、そういうことか。って、みんなの中で今なっちゃってますけど、実は違いまして、これは今回、グランプリ特集という F1 の雑誌があるんですけど、そこで、まあ、ライターさんをやってる、編集をやっている田口さんという方がいらっしゃるんですが、この田口さんという方が、僕と笠原くんは最近一緒にこう、いろいろ仕事をね、一緒にやらせてもらうようになって、結構その交流ある方だったんですが、その田口さんという方が、小林カムイ選手のマネージャーさんとすごい交流がありまして、今回、まあ、ちょっとお互いこういう企画をやってみないかということをこう、つなげてくれた方なんですね。だからこの方が間に入ってくれたから、今回は成立してるんです。僕と笠原くんがなんか頑張ってとかじゃないんです。これ田口さんという方のおかげなんです。これちゃんとね、言っとかないとね、ちょっともう結構みんなの中で混乱してる方が多くて、なんでどういうつながりを、タイムマシン部どんな黒魔術使ったのよみたいな感じに今なっちゃってるんで、一応そういう間に入ってくださってるグランプリ特集の田口さんという方がいらっしゃるっていうのを皆さん、分かってください。というわけでちょっとメールアドレスの紹介いきましょう。メールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jpです。エロ短歌、人見知らん、お悩み相談、ひがみランド募集しております。どんどん送ってみてください。また小林カムイ選手に対する質問やね、小林カムイ選手、僕が主に F1 はこういうことすればもっと盛り上がると思いますっていうのをどんどん送ってきてください。というわけでね、 全くね、まあ、今日今週はちょっとトラブルが多かったですが、いきなりバックアップ多分ユーストリーム側でバックアップ取れてると思うから、なんとか多分大丈夫だと思うんですが、ちょっとこういうことが起きないように気をつけますんでね。あと今戸神社はだからどういうとこだったんだって今戸神社の話を今すぐしたいんだけど、今戸神社の話を今からすると多分30分ぐらい喋るから、俺時間配分今週できてないね。なんでこんなできてないんだろう。あのね、多分幽霊の話こんなするつもりなかったんだよ幽霊の話もっとねさっくり終わるつもりだったんだけど、ちょっといきなしのなんかいきなしこうテンション上がりすぎたね。じゃあ今戸神社は来週バーベキューの話を差し置いて今戸神社で何があったかもう早く喋りたいんですが、来週必ず喋りますんでね、また明日、そう明日の18時半から19時半同じチャンネルでやりますんで、もうカムイ選手がラジオに出演してくれるというのはこれが初めてになります。白井はもう確かにご飯をあまり食べれてません。今日もお昼に食べたそのゼリーが最後です。ウイダインゼリー以降何も口に入ってないぐらいの緊張っぷりの白井が聞けるというわけでね、ぜひぜひ明日時間がある方、18時半から19時半生放送よろしくお願いします。またちゃんとこれはポッドキャストとしてアップしますので、時間ある方ぜひ聞いてみてくださいというわけで、最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。それではまた来週。